Spinner。
アジナ副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト、アジナ副音声ボイスオブフード第70回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべこと、フードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今日はですね、とにかく話したいことがありまして、藤井隆の最新アルバム皆さん買いましたか？はい、あのロイヤルホスト好きな方全員買ってくださいって誰なんだって話なんですけど、藤井隆さんの最新アルバムミュージックレストランロイヤルホスト、もう最高最高最高しか詰まってないですね。私多分学生時代ぶりくらいに CD 買ったんですけど、もちろん最後はね浜崎あゆみさんなんですけれども、今年一番嬉しい買い物ですねこれは。まあ1番がミュージックレストランロイヤルホストで、2番はサラダスピナーかな。本当にいい買い物をしたなということで、初回限定版と通常版どちらも購入いたしました。まずジャケ写がさ、ロイヤルホスト桜新町店で藤井隆さんが藤井隆店員となって、オニオングラタンスープ2個、これはね小さなビーフシチュー ×2 の可能性も否めなかったんですが、藤井隆さんご本人がインタビューでオニオングラタンスープを2つ持ちたいと思いましたねと語っているので、オニオングラタンスープで確定です。でね、それを熟年のホールスタッフのバランス感覚で片手に2つ持って姿勢を正してこちらを直視して、もう完璧な接客スマイルで佇んでるんですね。もうそれがもう表彰したいってもう本当思うくらい、ホスピタリティレストランロイヤルホストの名にふさわしい佇まいを演じていらっしゃるんですよね。でも私そのジャケ写がネットに上がってきたのをもうファーストコンタクトした時に、あーって小林さんって思いましたね。誰なんだっていう話なんですけど、小林さんっていうのは仮名なんですけど実在の人物で、私が大学生時代に足しげく通っていた今は亡き表参道店、表参道店はね、表参道からこう舞線通りって分かりますかね、こう入ったところにあった非常に雰囲気のいい素敵なロイヤルホストだったんですけど、フライングタイガーになっちまいましたね。はい、というわけでその表参道店で長年おそばんで入っていたホールスタッフの方がいて、その方を私小林さんと仮名で呼んでるんですけれども、本名もねバッジつけてるので知ってるんですけれども、はい、その方のですね、まあ端的に言うと私はそのおそばん紳士小林さんのファンでした。で何って本当接客が本当に素晴らしいんですよね。である時私夜遅くにロイヤルで試験勉強してたんですよ。で資料もすごい勢いで広げるだけ広げて、まあ、集中できずに煎茶をすすってたんですけど、そしたらこうスッと視界に店員さんが入ってきて、それがまあリストランテパラディーゾっていう漫画わかりますかね、わかんないかもしれないですけど、それに出てきそうな雰囲気のすごい細くてなんかすごい素敵な佇まいの紳士だったわけなんですが、その方が滑らかな口調でお嬢様手狭ではありませんかって言うんですよ。でもあっけに取られちゃって、えってなってるうちに、机をつけいたしましょう、おみ足失礼いたしますって言って、こうババーって隣の机を私の机にくっつけて、もうスーって去っていったんですよね。もうなんか私ロイヤル超えてちょっと帝国ホテルっていうか、もうその言動がインペリアルすぎるっていうかね、おみ足って言葉を人生で初めて投げかけられたっていう瞬間だったんですけど、まあ、それですごいびっくりしてしまって、もうロイヤルに行くイコール小林さんの言動を観察しに行くみたいな感じに半ばなってたんですが、本当にあの方はすごかったですね。 まあ、私にはお嬢様ですけど男性には旦那様ですし、まあ、片手が塞がりながら料理を置かなきゃいけない時あるじゃないですか。その時はもう片手で失礼っていう風に常に言うし、まあ、場合によっては目線を合わせるべくオーダー取る時にこうスッとしゃがんだりされるんですけど、もう本当にねもう皿を下げるタイミングももうなんか一定のスピード感でこう動かれてる様も、こうメニューをさ頼みたいなと思ってさスッてさホールを見るために顔を上げたりするじゃないですか。その瞬間にオーダーを取りに来るこう観察能力とか、あと声の抑揚とか、まあもちろん言葉遣いも、あとウィットに飛んだアドリブだったりとかね、もう全てが完璧なサービスマンで、その上目が死んでいるっていうところにね、ものすごいプロフェッショナルを感じてたんですけど、この目の死んでる感じっていうのがね、なんかこの藤井さんのジャケシャとちょっとシンクロしてるなっていうね、もうちょっと小林さんのことをいろいろ思い出してしまったわけなんですけれども、ちなみに小林さんは表参道店が閉店した後しばらくどこにいるのか分かんなかったんですが、神谷町店っていうところで私再会しまして、まあ、再会って言っても小林さん自分から距離詰めてくるようなサービスマンじゃないので、もちろんそういうなんか常連扱いみたいな素振りとかそういうやり取り一回もしたことなかったんですけど、他のお客様 の, オーダーを取ってる時に旦那様って言ってたので振り向いたら小林さんがいたってい う, もう再会で私は非常に嬉しかったんですですけど、まあね、神谷町店も閉店してしまいまして、まあ、その後二度とお会いはしてないんですけど、あの人何者なんだろうっていう風にね結構ずっと思い続けて、実はそれを思い続けていたある日衝撃の事実に気づくっていうオチがあるんですけど、そのことはですねちょっと説長生まれた時からアルデンテにも実は記していたりするので、そちらをご覧いただけたらなと思っております。はい、というわけで素晴らしいジャケ写の藤井隆さん最新アルバムミュージックレストランロイヤルホストなんですが、まあ間に合うならぜひぜひともロイヤルホストのメニューブック型の初回限定版を買っていただきたい。で今これ手元にあるんですけど、これさもう本当にロイヤルホストのメニューの写真をそのまま使ってるんですよ。だからもうなんかメニューなんだよね。でしかも歌詞カードついてるんですけど、それがもういろんな歌詞の合間に、まあ、それこそパンケーキとかサラダとか、まあ、ロイヤルホストの名メニューがいっぱい散りばめられていて、マジでただのメニューっていう感じねでも至る所に藤井隆がこうロイヤルホスト店員バージョンとかロイヤルホスト店長バージョン、店長は白ジャケを着てるんですけれどもすごいお似合いで、あとロイヤルホストのシェフバージョンとか、あとロイヤルホストに来た客バージョンっていう感じで、さまざまなその高杉さんが散りばめられているんですけど、ロイヤルホストに入店した時の私がいつもこうしっかりこう一礼ポイントっていうか心の中で思わず礼をしているのが、レジのところに当店の責任者は私どもですっていう額縁にホールのリーダーとキッチンのリーダーの写真が必ず掲出されているんですけど、なんか本当それこそ学校の校長先生みたいな感じでこう飾られてるみたいな感じで、必ずそういう責任者の写真が掲出されてるんですけど、それがどっちも藤井隆さんっていうコラージュ画像みたいなやつが入ってて、もうそれが最高すぎる。この店に俺は行きたいと強く思うんですが、なんとリリースイベントで藤井隆店員がロイヤルホストでうろうろし続ける中料理を食べられる会というのが現在全国のロイヤルホストで開催されているというね、マジで行きてっていう札幌、福岡、大阪、岡山、仙台ということで、札幌はね先日終了したんですが、東京での開催はないんですけど、まあ、そのリリーベのね参加抽選券がついた CD も発売されておりまして、もちろん平野も抽選に応募しているんですけれども、いやー当たりたいね。もう毎日ね神様に祈ってますけどね、こういうの当たった試しがないから。私最後に当たったのはなんか午後の紅茶で松浦彩がずっと、CM やってた時に「あやとら」っていうなんか「あややのトランク」が当たるみたいな、なんかグローブトロッター風のなんか「あややのトランク」が当たるっていうのがあったんですけど、それが当たりましたね。でもそれ以来当たってないので、ちょっとここで私日頃の善行が報われて当たったらいいなって思うんですけれども、はい。でまあ、私この何に感動しているかというと、やっぱりその ロイヤルホストの魅力というものがどのようなものであるかっていうのを、こう藤井隆さんがご自身の音楽とロイヤルホストをシンクロさせたことで再認識させてくれたっていうところなんですよね。なんかやっぱそうだよねって思ったんですよ、これが出てきた時。やっぱロイヤルホストになりたいよねって思ったんですよね私。であのこれちょっと長くなるのと、まあ、前のアジナフ音声でロイヤルホスト会やった時もちょっとちょいちょい話した情報とかも含まれてはくるんですけれども、ちょっとその素晴らしさっていうのを伝えたいがあまりにロイヤルホストの歴史の話もさせていただきたいんですが、まあ、ロイヤルホストってそもそもの前身がロイヤル中洲本店っていう、まあ、福岡のレストランなんですよね。であのロイヤルホストの創業者である江頭恭一さんって方がいるんですけど、その方は日本一のレストランを作りたいっていう夢を掲げてロイヤル中洲本店を開業するんですよ。で、まあ、それは本当に日本一ね目指してるわけですから、シェフもスタッフも空間も全てが一流のフレンチ料理店 でシェフはねホテルニューグランド出身で、これねまたこのホテルニューグランドっていうのが重要なんですけど、これ今もある横浜のクラシックホテルなんですが、あの1927年に開業されまして、その時にですねパリからサリー・ワイルさんっていうフランス人料理人を招いてるんですよ。でまあ、彼はある種この日本の近代フランス料理史に名を刻む重要人物で、例えばあのドリアの調理法とか完成させたのってサリー・ワイルさんなんですよね。なんかすごい疲れてあの風邪気味の、外国人の方に米とベシャメル合わせたあのなんかご飯だったら食べられるかなみたいな感じで作ったっていうのがドリアの始まりらしいんですけど、まあ、ドリア作ったのもサリー・ワイルさんだし、スパゲティナポリタンってのを作ったのもサリー・ワイルさんと言われてるんですけれども、まあ、ある種その日本人の舌に合う日本ならではのフランス料理、ひいては洋食っていう文化の普及に多大な貢献をした方で、まあ、その味を実はロイヤルホストは引き継いでいるっていうふうにも言えるわけなんですね。まあ、そんな感じで、まあ、ロイヤルホストの創業者の江頭恭一さんはロイヤルホストの前身であるロイヤル中洲本店を立ち上げるんですが、まあ、本当に夜9時以降は深夜までバンドが入るような豪華絢爛な一軒で、かのマリリン・モンローも3日連続で来日したと言われていて、まあ、他に行くところなかったんだろうね。もうロイヤルしかなかったんだろうね、わかんないですけど。でも今でもねマリリン・モンローが食べたオニオンスープっていうのがロイヤルのメニューには書かれていて、であのロイヤルのメニューっていうのはすごいしつこく何回もそれを書くっていうのがあのポイントなんですけど、もう何回も何回もマリリン・モンローの顔が出てくるっていう、ね、それがすごい好きなんですけど、今でもこうねメニューで訴え続けて、あマリリン・モンローも食べたオニオンスープなんだっていうところはまた素晴らしいなって思うんですけれども、まあ、そうやってロイヤル中洲本店が本当一流店として成功しているある時に江頭さんが街角の靴磨きの女性の話を聞くんですよね。で何を話してるのかっていうと、一度でいいからロイヤルに行ってみたいもんだねっていう風に話してたと。でその時に浮かんだのが一般の人の手に届き、それでいて贅沢感のある店を作ろうっていう構想だったっていうわけで、まあ、ここにやっぱりロイヤルホストの根幹があると思うんですよね。一般の人の手に届き、それでいて贅沢感のある店を作ろう、まあ、だからこそロイヤルホストは外食の夢を失わない、どんなに身近な存在になったとしてもホスピタリティレストランの矜持プライドが料理にメニューに接客にカトラリーにさえ息づいている。だからですよ、もうテーブルにさ、あの他のファミリーレストランとかだと貼ってあるところもあるかもしれないんですけど、こうおすすめの一品を貼らないっていう風に決めてたりとか、あとなんか宣伝 BGM とか、あと10年前の J-POP とかがいきなり流れてこなかったりとか、器は日光って国産のブランドを使ってて、カトラリーはのりたけさんっていうすごい立派なシルバーウェアのブランドを使われていたりとか、床がね多くの面積が絨毯で占められていたりとかね、いやもう本当にきめ細やかにそのホスピタリティレストランっていうところが息づいてるんですけれども、まあ、私は本当子供の頃からロイヤルホスト、やっぱ福岡県生まれの人間としてはもう帰巣本能のようにロイヤルホストになんか戻っていってしまうみたいなのが刷り込まれてるんですけど、本当に通ってきて、まあ、幼い頃は家族でお祝い事があるとロイヤルホストで焼肉だったしね、昔は焼肉食べれたんですよ、ロイヤルホストって。ちゃんと焼きのあのなんかこうコンロみたいなのがあの内蔵されてるテーブルとかがあって、そういう風に焼肉も食べてきたし、あと学生時代はね試験勉強もしたしね、打ち合わせもしたし、 デートもしたし、黙々と一人飯をしたし、友達の失恋話を聞いて二人で号泣もしたし、もう本当に朝から深夜までどんな私も受け入れてくれたし、今も受け入れてくれてる。それくらい懐が広い。それなのにいつまで経っても外食の夢が褪せないっていう、この懐の深さと終わらない憧れっていうものが、こう奇妙とも言えるバランスで同居している。それはもう奇跡ですよねっていう。もう私はそんな店は他に知らないし、ロイヤルホストはこの年の一つの奇跡だなというふうに思ってます。だからね、ロイヤルホストみたいな人になりたいなって思うわけですよ。謙虚さとか、ものづくりへの誠実さとか、思いがけないユーモアとか、まあ、品よき華やかさとか、だけど身近でいつも何時も寄り添ってくれる安心感。なりたくないですか、ロイヤルホストみたいな人に。まあ、なれないんですけどね。そんな風に思ったこともあるので、ロイヤルホストみたいな音楽を作りたい、きっとそう思ったであろう藤井隆水さんのクリエーションは、まあ、一見謎なんですけど強烈な納得感が私はあったんです。はい、というわけで、藤井隆さんもインタビューでね、いろんなジャンルの曲を用意しましたと伝えようとした時に、ロイヤルホストのメニューが自然と浮かんできたと語っていらっしゃる。ロイヤルホストのメニューを開いた時のね、パフェもある、パスタもある、ハンバーグもある、和食もある、あの幸福な迷子の感覚、わかるなっていうふうに思いますね。はい、でそんなこの2022年の秋、ロイヤルホストのその素晴らしき魅力が音楽アルバムになったっていう、その天才的なね、一人のアーティストによって想像を絶するアクロバティックな表現の表出に立ち会えたということに、もう私はひどく感動しております。それを生み出した藤井隆さんに最上級の尊敬と感謝の念でいっぱいですし、メニューブック型の初回限定版はもう抱きしめて眠りたいほど愛おしいということで、私のこの感動を少しでも分かち合うことができたでしょうか。はい、ちなみにね、藤井隆さんとロイヤルホスト同い年の50歳というところもコラボレーションのポイントだったようなんですけれども、ロイヤルホストの50周年記念特設ウェブサイトというものが存在しますが、もう皆さんアクセスされましたよねっていう押し売りね、すいません。いいんですよ、これが実にいろいろね、歩みっていうものがたくさん、しっかりいろんなビジュアルとともにご紹介されているんですけれども、何が素晴らしいって1974年のメニューがね、そのままスキャンされて載ってるんですよ。もうそれが本当に素晴らしくて、私はコスモドリアのカットされたレモンの形がすごい好きで、代々木体育館みたいにレモンがカットされてる、ちょっとわけわかんない人写真見てほしいんですけど、それが常に当時からもう多用されてるんですよね。カニコロッケの上にそのコスモドリアカットのレモンとかもうすでに乗っていたりして、それも胸キュンだったりするんですけど、あとね、ファイブフレーバーアイスクリームっていうね、なんか夢のような5種類のアイスクリームがこうベベベンって乗ったアイスとかね、あとナポリタンメロンシャーベットっていうね、ちょっと意味がわからなくてどんなスイーツだったか不明なものがあったりとかね、いろいろ意味わからないなっていうのもいいですし、あとポタージュにはあなたの味覚を開くクリームスープをどうぞって書いてあって、何なのって思いますよね。味覚開いてくれるんだみたいなね、そういう魅力的なメニューがたくさん並んでいるので、ぜひご覧になってほしいなと思うんですけれども、ロイヤルホスト行きたくなってきますねとか言って、私今週2回行ってるんですけどね。はい、ちなみに今ロイヤルホストに行くと、まあ、ちょっと今この放送されてる時、今がどうかわからないんですけど、ロイヤルホストと私っていう藤井隆さんのエッセイ冊子が先着でもらえます。なんかもうその冊子がさ、どう考えてもロイヤルホストの広告っていうか、もうこれ何も知らない人に一体どういう企画なんですかって聞かれたら、めっちゃ答えるの難しいだろうなっていう、なんかロイヤルホストの広告みたいな感じで、本当に素晴らしい出来栄えなんで、ぜひ見てもらいたいんですけど、まあもう終わってるところもね多いかもしれないですけど、ぜひチェックしてみてください。 最近はね、栗のブリュレパフェも始まってますし、あの落ち葉をね、今年もグラスにね水で貼り付けてると思いますんで、それを確認せねばなっていうのと、あと最近ちょっとバッと入ったのはタコの唐揚げって、私のすごい好きなあの商品があったんですけど、スタメン落ちしたところですかね。あれ、あの小皿メニューの中でもなんか揚げ物のくせに、なんかカロリー計算間違えたのかなっていうか、やたらカロリーが低くて、なんかすごいつい頼んでしまう罪悪感の薄いメニューだったんですが、あの確かキビナゴのフリットかなっていうのと、ちょっと打席交代が行われてしまったみたいで、私はちょっとタコの、あの唐揚げにまた戻ってきてほしいなと思ったりしております。さらにちなみになんですけど、あの今日ロイヤルホストの写真っぽい話にいろいろ触れてるんですが、これは私の履歴書っていう、あの経営者たちの最後の憧れっていうか、あの経済界&新聞版のプロフェッショナル仕事の流儀みたいな連載が日本経済新聞で今も続いてるコーナーがあるんですけど、その私の履歴書っていうコーナーに創業者の江頭さんが1999年5月から30回にわたり連載されてまして、その PDF がロイヤルホストのウェブサイトに公開されてます。で、あのロイヤルホスト誕生の奇跡はもちろん、あ、機内食をロイヤルホールディングスが牛耳っているのってこういう背景なんだとか、もういろんなことが全部わかるので、ぜひ眠れない日の夜とかに1話から読んでみてください。ちなみにその日本経済新聞の私の履歴書っていうのは、その名だたるその経営者たちがこう最後に目指してるなんか憧れのフィールドらしくて聞くところによると、ご自身でその何十回分まとめられて原稿送付される経営者の方とかもいるらしいくらい、なんかそこで紹介されるっていうのは、なんかある種のレジェンダリーステータスらしいですよ。はい、 アジナ副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今日は藤井隆さんの最新アルバム、ミュージックレストランロイヤルホストがいかに素晴らしいかという話と、まあロイヤルホストが素晴らしいという話に結局なっちゃってるんですけど、まあそことね、藤井隆さんのそのクリエーションがシンクロしているというところが本当に素晴らしいなっていうお話をしてきたんですけど、なんかちょっと東西南北っていう曲があるんですが、本当にこれがまた泣けますね。やっぱりそのロイヤルホストの魅力というものがね、藤井隆さんというアーティストが描きたかった世界とシンクロして音楽アルバムという形になって世に出たというこの事実がですね、あ、やっぱりロイヤルホストって素晴らしいよねっていうのを藤井さんによって再認識させられたというか、藤井隆さん本当にありがとうございます。ポッドキャストをお聞きの皆さんもぜひ藤井隆さんの最新アルバム、ミュージックレストランロイヤルホスト、聞いてみてください。はい、というわけでなんかもう胸がいっぱい の、 あのエンディングではあるんですけれども、もう一つあの皆さんにちょっとお礼したいことがありまして、先月新宿の伊勢丹さんで開催されたあのノーレーズンサンドイッチっていうね、私がやってるお菓子のブランドがあるんですけれども、そちらのスペシャル売店というポップアップ、あのお越しいただいた皆様本当にありがとうございました。あのたくさんあのアジナ副音声聞いてますっていう風に店頭で言ってくださった方もいて、あ、こんなに聞いてくれてる人がいるんだっていうの本当に嬉しかったんですけれども、あのこれからもいろんなところでポップアップやれたらなと思っているので、また機会があればお越しいただきたいなと思います。そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。アジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。